お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリア北部で日本の自衛隊とアメリカ海軍による共同訓練が来年から始まります。南シナ海やインド洋を含むインド太平洋に進出を強める中国に向けて各国の強い同盟関係を示す狙いです。この計画はダーウィンで今月17日開かれたオーストラリアのリチャード・マールズ国防相、アメリカのロイド・オースティン国防長官と日本の中谷元防衛大臣による3カ国間の会談後に発表されました。マールズ国防相は日本の参加はオーストラリアにとって非常に意味深いものだとしています。ダーウィンの戦争博物館には第二次世界大戦中の1942年日本軍が行ったダーウィン空襲に関する文書が残っています。しかし今ノーザンテリトリーの首都であるこの場所でインド太平洋を取り巻く緊迫に対応するため新しい戦略的連携が始まろうとしているのです。これからオーストラリアでの訓練に日本の自衛隊の水陸機動団を定期的に配置することになります。米豪の共同訓練が行われる際に参加するためです。マールズ氏はこれにより三カ国間の連携が深まるとし、さらに互いに協議した上で地域的安全保障に取り組んでいくと話しました。この三カ国で可能な限り互いの訓練に加担していきます。連携の機会はたくさんありますが、すべての機会を活用していきます。そのうちの一つは、オーストラリアとパプアニューギニアによる合同演習であるプクプクです。来年の合同演習には日本とアメリカが参加します。今回の会談には出席しなかったインドも会場での連携に向けて参加の意向を示しています。オーストラリアでは2011年より1500名のアメリカ海軍が交代で駐在しています。アメリカのオースティン国防長官は日本が加わることで3カ国が参加するその他の合同演習でも段階的に規模を広げていくとしています。2025年より南ジャカルー演習やタリスマンセーブル演習などで3カ国の連携をより深めていきます。さらに先の話をすれば2027年度のタリスマンセーブル演習はミサイル防衛に向けた訓練も含みます。この連携は地域の安全と発展において大きく貢献することでしょう。この3カ国間の軍事連携はインド太平洋に進出を強める中国に対して強いメッセージを送ることとなります。一方でドナルド・トランプ氏の就任を前に今後のアメリカによる連携に対し懸念の声も上がっています。バイデン政権で国防長官を務めてきたオースティン氏はトランプ政権への円滑で効果的な移行に注力しているとしています。私はバイデン政権がこの4年間で成し遂げたことをとても誇りに思っています。この地域では同盟国との関係を強化し自由で開かれたインド太平洋を目指して同じ願いを持つ国々と共に歩んできました。現在のフォーカスは次期政権に向けて円滑、そして効果的な移行に努めることです。今回、3カ国の首脳が面会したのは、ダーウィンの戦争記念館近く、日本軍の空襲により亡くなった252名を祀る記念碑のある場所です。記念館によりますと、実際の被害者の数は分かっていません。当時あたりを渡航していたとされる商船の船員の数が分からないためです。日本の中谷元防衛大臣は今3カ国の連盟を深めることへの重要性を語りました。
価値観と戦略目標を共有をする日米豪3カ国は同志国連携の中核であります。我々には自由で開かれた国際秩序を維持をし、そして地域における危機を抑止をするということが求められておりまして、そのためには日米豪が共同の能力を着実に高めていくということが重要であります。
以上、 SBS ニュースアンナ・ヘンダーソンとウィング・クワンのリポートを SBS 日本語放送の尾道圭人がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。